皆様おはようございます。今日の新学校日に日本聖書新学校から、この四谷新聖教会に参りました東秀幸と申します。現在新学校の2年生に在籍しています。皆様とお会いすることができ非常に喜ばしく思っております。そして私ももう2年生になりまして、新学校に入って1年半経って、このように皆様の前でお話しさせていただくことに、この恵みに感謝しております。それでは私が、何者であるかということも含めて、ちょっと簡単に自己紹介させていただければと思います。日本聖書新学校に、入ってはいますが、私自身の出身地は、関西の方。生まれは大阪でございます。そして育ちは滋賀県、守山市というところなんですけども、すごく琵琶湖の南側にある町です。でそこで育ちました。その後、私は、高校、大学とも、滋賀の隣に京都がございますので、京都の、学校に通っておりまして、そこで学生時代を送っておりました。その後、社会人になってからは、東京の会社に勤めることになりましたので、こちらの東京の方に、在住しながら、時には転勤で関西に戻りながら、また、転職でまた関西の会社に入ったりしながら、結局、関西と関東を行き来しながらということで、現在に至っておりますので、こちらの日本聖書新学校を入っても、東京の土地勘は十分にございまして、この四谷の方も過去にも何回か訪れたことがございます。はい。そして、日本聖書新学校に入るまでは、ちょうど1年半前までは、この大阪の方に住んでおりました。はい。さて、今日この礼拝でお話しすることは、私が献身をするようになった、その心に決めた出来事、その思いについて、それについて今日のコリントの信徒への手紙にと共に語っていきたいと思います。それではまず最初に、私が献身に至った、その契機になった出来事についてお話しいたします。それは今から4年前になります。もう少し厳密に言うと4年半前。2018年の2月が終わろうとしている頃、ちょうどひな祭りの、雰囲気が漂ってた時です。私の母は、私の母、当時私の母は奈良県に住んでおりました。私は大阪でした。そこで私の母は奈良県の方で、よくデパートに、地元のデパートに買い物に行っていたんですけども、そこで倒れたということで、緊急搬送された。それも緊急搬送された総合病院で、これ検査入院で何日かいてもらわなくてはならなそうだということを、一方私連絡を受けました。私、その一報を受けて、仕事の途中だったんですけども、急遽仕事を休み、そしてその総合病院、奈良県の方に駆けつけていきました。ちなみにその時、私も、そして母もノンクリスチャンだったわけです。急報を受けて、奈良県のその総合病院に駆けつけたわけですが、そこで、その母を検査し、見ていた、医師から呼ばれて、そして医師がある部屋に招き入れて私にこう言うわけです。もうこれはどうしようもございませんという言葉から始めました。つまり末期がんなんですと、母が末期がんだと、私は何を言っているのかよく分かりませんでした。そして続ける医師の言葉が、どうやら大腸がんがきっかけのようですと。しかし、もうすでに、この癌というものは、体のあちこちに転移しております。肺にも転移しているし、一部脳にも転移しているんです。もう手の施しようがないということを言うわけですね。治療を行うにももうすでに末期ですので、仮にいろいろな治療をご希望されたとしても、それに耐えうる、すでにもう体力もないようです。 ということで、具体的にいろんな数値のデータを見せてもらいました。具体的に言いますと、予後1ヶ月ほどでしょうということでした。さて、このような内容を告げられた私です。非常に衝撃的です。言葉がなかなか、出ない現状ではありました。なぜ衝撃的だったかということも自分で振り返りますと、実際に母が倒れるという素振りは一切見せていなかったわけです。日常生活は本当に普通に過ごしていましたし、月に一度ほど、それまで母と会っていたんですけども、全くもってそんな気配も素振りも見せておりませんでした。もともと気丈な性格の母でありましたので、今から考えると、すごくそれを見せないように我慢していたんだなと思います。ただ、一方で、その前の月に会った時には、若干何か弱々しそうな、そのような雰囲気も感じたのも事実です。しかし、それは私の気のせいだろうな、っていうことは、その時には思っていたんですけども。さて、医師はそこでさらにこのように続けます。治療を無理に行うということは実情無理ですので、緩和ケアでその後療養された方がいいのではないでしょうか。そしてこの病状、症状について、ご家族からお伝えされますか。それが少し無理なようでしたら、私の方からお伝えしましょうか。と医師は言います。私は、まず、緩和ケアで、そのまま療養する方がいいと思います。ということを答えました。そして、この病状については、家族である私が母に直接言います。と医師に伝えました。それから数時間後です。私は母に、末期がんであるということを、率直に伝えました。それとともに医師の見解も伝えました。母はそれは粛々と、黙って辞任するだけでした。おそらくというよりもきっと自分が末期がんであるということは自覚していたと思います。そして私はここから先、この総合病院に、このような形で入院するよりも、緩和ケアに転院した方がいいと思うよと。例えば、ホスピスなんかもあるよ。と言いかけたときに、母はすぐに、感覚を入れずに、ホスピスに入りたいと、力強く言いました。自宅のある、この奈良県内の、緩和ケアが充実した病院、二つほどあったんですけども、そこへの転院っていうものを、じゃあ考えようか、ということで、私はその場で思ったわけなんですけども、その二つほどあるっていうのは、医師から、緩和ケアどうですかって言われた時に医師に、聞いたわけです。緩和ケアのいいところはあるんですか、二つほどありますって言われたので、それが頭にありました。ところが母は、大阪市内に淀川キリスト教病院という病院がございます。そこがいいと言いました。淀川キリスト教病院。母は、ここの病院は、以前、母は自分の仕事の関係で、この病院のホスピスのことを、知っていました。私も、この淀川キリスト教病院が日本のホスピスの草分けであるということは、聞いたことがありました。それでは、淀川キリスト教病院に転院しようかということで、早速、この総合病院のケースワーカーに相談することにしました。そして、淀川キリスト教病院に転院するようにということの手続き、打診をケースワーカーに、お任せしました。一方で、この淀川キリスト教病院のホスピスは非常に転院希望者が多いことでも有名でした。この入院を待つ待機期間中にお亡くなりになる方もたくさんいらっしゃるようだ。このこともケースワーカーもお話しされました。 それでは、このまま待っていて、なかなか入院が決まらないというのも、あれなので、私は念のため、その奈良県内の他の、緩和ケアのある病院の方も押さえておくようにしたいということで、ケースワーカーにお願いもいたしました。ところが、この淀川キリスト教院、非常に待機している人が多いということなんですが、病床に空きが出ました。と相談して、2日ほどでしょうかね、ケースワーカーに連絡があって、そしてすぐに定員の準備を進めることにいたしました。ケースワーカーはこんなことめったに言えないですよと問い合わせてすぐに悪が出るなんてほぼ奇跡ですとおっしゃいます。そうした形で転院を希望するということを淀川キリスト教にケースワーカーが伝えてもらいますと、淀川キリスト教は転院する前に家族との面談があります。つまりホスピスでございますので、実際にそこでは治療も行いませんということも、改めてその面談の場で、同意を取り付けることもあります。そこで、担当になるであろう医師、そしてホスピスの責任者である医師、薬剤師、栄養士、そして、調理の担当の総栄養士、関わる医療スタッフ全員がその面談の場にやってきました。そこで、医師から何か希望ございますかということを聞かれたんですね。で、その場に着連はいなかったんです。はい、着連は要望があってからっていう、出て、前に来るということなんですけども、着連にお会いしてお話をさせてほしいんですということを伝えました。どうしてですかということももちろん聞かれました。実は、母が転院を希望する理由としては、洗礼も淀川キリスト教院で受けたいんだ、ということが理由の大きな、一因でもありましたので、入院後に洗礼を受けたいので、ということをお伝えしました。その面談後、早速、着連の先生が別室で、面談の場を設けましょうということでお会いしていただきまして、洗礼を希望しておりますということも、お話しました。そして、その面談の後、正式に転院が決まって手続きを行いまして、淀川キリスト教院のホスピスでの入院生活が始まっていきます。さて、母の入院後ですが、私は毎日、病床へ見舞うことにしました。ちょうど入院したのが3月の上旬を過ぎたあたり、私もちょっと仕事を抱えていて、3月といえば年度末ですね、非常に忙しい時期だったんですが、ここは見舞いをするためということで、午前中は必ず毎日病院に伺うことにしました。もちろん、それは、母の用は1ヶ月以内ということもありましたので、そのうち母と会話もできなくなることが必須でございましたので、会話ができる期間、母の意識がある間、できるだけ寄り添うということで、支障が、仕事に支障が出ない程度に、毎日伺うことにしたんです。体力的にも精神的にも、少し苦しい状況だったと思いますが、ただ、その病床に伏している母の方がさらに苦しいであろうということを、そこは思いましたら、これは自己管理で何とかしていこうということを強く心に思いました。そして転院して淀川キリスト教病院での入院生活2週間が過ぎるあたりで、洗礼式が病院の礼拝堂で執り行われました。母はかつて学生時代は、仏教系の中学校、高校に通っておりました。そのミッション系の学校はカトリックの学校で、大阪市内にあるんですけども、在学中に洗礼を望もうとしていたようです。しかし、母の家族の反対で、それは叶わなかったということです。以来、 ずっと何か機会があれば洗礼を受けたいと思っていたわけなんですが、なかなかその機会に臨めず、このホスピスで、入院することによって、その願いが成就することとなったんです。そこから洗礼を受けてからは、天に母が旅立つまでは非常に穏やかな、毎日を過ごしておりました。さて、この洗礼が執行する前に、何人か釈連の先生がいらっしゃるんですが、そのうちの一人の先生から、息子である私、秀樹さんも一緒に洗礼を受けてはどうですかということを勧められました。もちろん私のノンクリスチャンです。その時、私は、その言葉を素直に受け止めて、何も迷うことなく、はい、と答えました。そして、母と共に洗礼を受けることになります。この祝福を、母と共有できたという喜びはありました。ただ、その釈連の先生、受けたらどうですかって言われて、はい、と、そのまま受け入れた私、何の違和感もなく、その洗礼を受けた証拠から過ごすんですけども、同時にですね、それ以上に、それまで母の死っていうものが近いんだなということで、非常に私の心は不安に満ちていたんですが、その気持ちが徐々に取り除かれていったという事実がございます。それは一体どうしたことなんだろうかな、ということは自問をしてみたんですが、なかなかこれは言葉にできない不思議な経験ですから言いようがなくて、この不思議なものは一体何だろうな、ということを胸に、ずっと秘めていました。そして、聖書を読み進めることにももちろん私になるんですが、ある日、この聖書を読む中で、その自分の不思議な経験をなぞらえるような御言葉があることに気がつくのです。それが本日お選びしました聖書箇所です。その今日の御言葉のコリントの信徒への手紙に、この1節から7節を取り上げております。今日ちょっとそれの言葉、言葉をつぶさに見ていきたいと思います。さて、パウルはこの手紙をテモテとともに、コリント教会と、コリント教会がね、所属していたアカイア州の信徒に向けて、したためております。とりわけ、コリントの教会とは様々な、すれ違い、そして、教会自体が難しい課題を持っていた、このコリントの教会なんですが、そんな中で、筆者は、この教会の信徒たちのことを、一章の冒頭に記してありますが、聖なる者たちへと称しています。この手紙を差し出しているところに、パウロの信仰姿勢を感じることができる箇所です。つまり、パウロとコリントの教会の間で、どのような行き違いがあったとしても、ただ、イエス・キリストと共に、ある信者たちには真剣に向き合う。そんな姿勢を感じるわけなんです。また、コリントの信徒への手紙には、苦難と慰め、という言葉が、まるでテーマであるかのように、何度も何度も出てまいります。コリント第一の手紙が、主にコリント教会から、の質問に答えていくっていうことが中心だったものとは、異なった様相を呈しています。この苦難と慰めを、パウロの手紙を通して見ていこうかなと、今日は思っております。 苦しみに襲われたときに、苦しみの不安と恐れに悩まされるのは、人間であります。私自身もそうですね。私が病床の母に寄り添い、そしてその病床にある母の姿を見て、自分自身では何も解決もできない。そんなジレンマと現実に向き合って、それに対して恨んでみても、また心の中で必死であがき苦しんでみても、そんなことをしても、現実として母の病状や、そして自分自身私の落ち着かない心が回復することはありません。そうした事実こそが人間の弱みそのものです。しかし、そんな弱い人間の苦しみの中に、神が入ってきてくださることがあります。その神の介入を力強く経験することで、神の慰めを知ることができるのです。ここで、私自身も思い出すのは、淀川キリスト教病院のその若年の先生が、イエス・キリストの贖いについて話してくれた出来事、それがあります。病床の母とそこに見舞いで付き添っていた私は、その贖いについて話をじっと黙ったまま聞いておりました。心を静かに、そして私たちの罪を背負って十字架につけられたイエス・キリストの話を聞き、そしてその場で神の存在を想起しました。そこにまさに苦しみと不安の中にあったからこそ、その想起は瞬時に私の心の奥に届きました。母も同様でありました。すなわち、死を目前にして、母自身がそれまでは投げやりの言葉が多かったんですが、それがなくなっていきました。もちろん洗礼を受けた後、穏やかな日々を過ごしたということになりますが、この話は、希望していた病床洗礼が行われる何日か前に、話してもらったものです。この話を胸にしながら洗礼を受け、そしてキリスト者としても安らぎを、母も私も得られた。そうしたことです。人生最後の時が穏やかで安らぎで満たされること、それはまさに救いなのではないかと私は思うわけです。御言葉では、慰めを豊かにくださる神と筆者は記します。苦しむ者は愛のある神の御手にあるという、そういう確信があるからこそ、この確信は他の人たちにも伝え分かち合うことができるんだと、そうパウロは語りかけているように思います。加えまして、パウロ自身も弱い人間でありましたので、もちろん苦難の経験には悩まされました。が、しかし、神によって与えられた慰めは、その苦しみ以上にパウロの内面に満ち溢れたのです。それがゆえに、パウロはその慰めを自分一人では黙しておくことはできずに、この手紙は、高らかに伝えようとしている部分、伝えようと強い意志でもって訴えかけているんではないでしょうか。御言葉の4節から6節を読んでいます。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができるのです。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、 それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに変えることができるんです。でこの御言葉から苦しみを分かち合うということで、キリストの苦しみに関わることは私たちはできます。キリストが私たちに苦しみを受けられたことで、私たちのために苦しみを受けられたことで、私たちはキリストのために苦しんで、そして他者に対しても苦しむことができるのではないでしょうか。私は母の死に直面した中で大きな苦しみを、得たわけなんですけども、それが若年の先生との出会いを通して神の慰めに生かせられることができました。イエス・キリストと苦難を分かち合えたと確信するその経験があったからこそ、悲観に暮れるのではなくて日常をまっすぐ進むことが、できたわけです。やがて私はこのイエス・キリストの苦難を受け止めることで自分の苦しみが癒されて慰められていたというこの経験を、やはり他の苦しみを受けている人たちと分かち合えるようになりたいと、そして自分自身もそのような存在になりたいと願うようになりました。そう、私自身が導き方、淀川キリスト教病院の出会ったチャプレンの先生方のような、そのような存在になりたいと思うようになったんです。そこに献身に私が進もうとした契機があります。この手紙に書かれている苦難と慰めは、くしくも私の献身のこの動機と大きくつながっているのです。ご解釈となってクリスターを抱える人々とイエス・キリストと共に苦難を分かち合う、そのような存在に、自分自身もなりたい、それを望むように今に至っています。そして私がご解釈するこの先、共同体に望む場合にも、このコリントの信徒への手紙には私自身にさらにいろいろなことを教えてくれることがあると思います。パウロがコリントの教会の信徒たちと苦難を通じて神の慰めを分かち合うことを訴えかけていることこそが、まさにそうであります。神の慰めの中に希望を見出して、この希望も分かち合えることを望んだわけです。そこには喜びが見出され、お互いのつながりがより強固なものになるのではないでしょうか。そのように恵みが与えられることが伝わってまいります。この恵みの賜物に感謝して、今週も歩み進めていきましょう。主はいつも共にあります。それでは祈ります。主なる神、今日の神学校日、こうして四ツ谷神聖教会の礼拝にお導きいただきまして感謝いたします。今朝は苦難と慰めを御言葉を通じて、あなたが共にあって苦しみ分かち合えることを改めて心に留めることができました。現在私たちを取り巻く世界では様々な争いが繰り広げられています。特にウクライナとロシアの戦争は終わりが見えない予想であります。争いのある中、苦しみが生まれます。その苦しみが新たな苦しみを作り出さないように、どうか慰めが与えられますよう、主よ、どうかあなたがお導きください。また私たちの健康が脅かされる新型感染症の収束もまだまだ見られません。不安募る日常と緊張感に疲れを覚える人たちも多いと思います。どうか平安と安らぎが与えられますようお祈りいたします。新たな一週間、私たちの歩みを祝してください。この祈り、主イエスキリストの御名によって今よりお捧げいたします。アーメン。